解体者の夜ヘルス。
ヒーラーに深さは俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
サーチ帰り、ヤシのゴミ、三浦朝さんは俺の嫁、優しい嫁、松崎です。
はい、ということで、二次災ライト08が無事終了したということでですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
本当もう、やんややんやの大喝采。
今回も素晴らしい企画
だ。素晴らしい企画、
素晴らしかったですね。
まさかあんなことがね。
阿佐ヶ谷ロフトから酒が消えるってね。
もうね、全部ね、
飲み尽くしましたから。
昔のアンドレ・ザ・ジャイアントのエピソードじゃん。札幌のジンギスカン園のビール空にした。
ね、キシ君も僕がちょっと見た目似てるって。
アフロ時代のね。はい、まあそんな感じでね。はいはい、詳しくは、来週以降また、ね、はい、お話できるかなっていう感じなんですけども。
はい。
はい。メールください。
はい。
はい。ということでまた今期アニメの話していきたいんですけど、じゃあ私から言ってよろしゅうございますか。
はい、
どうぞ。
ゴブリンスレイヤーちょっと話したいなと。
おお。
やっぱ受付嬢可愛いっす。あのね、
はい、
5話見たんですよ。
5話まだな。
あのね、はい、受付嬢のゴブスレに対する気持ちがもうはっきり明かされるから。
いや、なんか僕も、完全にちょっと作業しながら見てたんですけど、うん、結構受付嬢映ってましたよね。
映ってた、映ってた。もう後半、だからいわゆる B パートは、もうほぼ、という感じで、まあ、あの流れ的にはですね、はい、その、冒険者の昇級審査があると、
はい、
で、その3人でやるんですね、受付嬢とあと監査、監督官、はい、これも女性なんですね、
うん、
でもう一人立ち会い人っていうのがいるんですけど、うん、立ち会い人がなんか予定してた人が怪我をして来れなくなったって、
はい、
で代役をゴブスレに頼むんですよ、
はい、
でゴブリンスレイヤーも最初なんだゴブリンかっつって、
はいはいはい、
そうじゃなくてっつったらあとじゃあっつって外
を、はいはい、
いや待ってみたいな、
はいはいはい、
ちょっとギャグっぽいのもあったりして、はいはい、で、結局まあ頼まれてもういるだけでいいんでってことなんですよ、うん、で行ってで3人で冒険者が来てそのなんか審査するんですけれどもその冒険者がその遺跡を調査遺跡探査の時に、
はい、
宝箱を見つけたのをどうやら着服していたらしいっていう情報が出てきまして
はい、
で、それを発覚したんでで受付嬢がその冒険者に等級の降格だからランク下がりますよっていうのと、はいはいはい、あとこの町での冒険者活動を禁止、やらせない、
うん、
資格停止みたいな感じになるわけ。はいはい、で、したらやっぱそっちも言い返すわけよ。あの冒険者も。もうたかが宝箱一つくらいで。うん、したら、やっぱ、その、受付嬢の、なんかこう、凛としたところも、はい、毅然としたところもあって、いや、たかがってバカじゃないですか、つって、うん。信用や信頼を裏切るような人は冒険者の資格ありません、みたいなのをスバッと言うんですよ。
うんうん、
したら、そっちももうカーッとなって、
うん、
一瞬、本当にこう、刀を引っ掛けて、
はいはい、
これ怒りに任せて、受付嬢を殺すような、
うん、
もう本人もそのつもりへって言った時に、やっぱゴブスレの圧があって、
はいはいはいはい
思いとどまって、で、覚えてろっつって、捨て台詞入って出ていくんですよ。
うん、
で、その時に受付嬢も笑顔で、うん、お断りしますみたいな感じで、
はいはいはいはい、
余裕のある感じで送り出して、冒険者いなくなったら、はぁ、怖かったっ
あ
すげえ頑張ってたんですよ。
う
ん、で聞くと、やっぱ女だから舐められて、
うん
ここに赴任してきてから、割と都会だから、
うん、
そういうちょっと舐めた感じの冒険者もいて、
うん、
例えばもう、口説かれたりとか、
脅
されたりとか、威圧されたりとかっていうのもあって、で、やっぱり信頼できる人が立ち会いにやってくれると、それだけで安心感が違いますみたいな感じでお礼言うわけだ、うんうんうん。で、ゴブスレが、まあ、じゃあまた次はゴブリンあったら、なんか、声かけてくれみたいな、
うん、
出てったら、もう一人いた女性の、監督官が、
はい、
で、あれがお気に入りの彼みたいな。
おぉ
で、そしたら、はいはい、そうですけど、みたいな。
お
で、結局ね、その時のその、まあ、女子トークみたいな感じで、なんか、前のとこ、いたとこでもなんか、昔から硬派な人好きだったもんね、みたいな。
うん。
言ったら、受付嬢も、それは、当時はストイックな冒険者さんいないかなって、あんまりそういうチャラい奴らばっかりだったから、
はいはい、
いないかなって思ってたけど、ちょっとストイックすぎるっていうか、なんていうかっていう、その自分の気持ちが、ストイックすぎて届かないところへの、ちょっと、愚痴みたいなのを同僚にこぼす
うわ
ぁ。これ、ちょっと。
女子やな
女子。
いい女子トークですね。
これはね、ちょっとね、受付嬢はね、 まあ、僕た、3プラス1の
残念なことね、はい。
まだ、揺るいでないですね。
あ、う、あ、ん、なるほどな。
素晴らしいっすわ。あんな殺伐としたアニメなのに。
ねえ。オアシスですね。
うん。いや、そんな感じで、ちょっと、それの受付嬢。
はいはいはい。
大好き。
じゃあ、私、
久々。出た、私、
久々。私はやっぱり、うちのメイドがうざすぎる。
あ、出た。
はい。大好きな、みんなが大好きな。
はい。う
ん、
でも、ちょっと溜まっちゃってるな。
そうですか。
はい。
ちょっと
最新は見てないかもしれない。はい、
あの運動会の会がありまして、最新より1個前か。
うん、
最新かな、うん、最新の会なんですけど、まあ、新キャラも出てきまして、
うん、
同級生の、
うん、
ミーシャの同級生の森川由衣さん。
ちょっと元気、
元気。
チラッとだけ見たかな、はい、う
ん。ちょっとなんか今風の方で、うんうんうん、ちょっとまあライバル視して、
うん、
なんか私の方が可愛いのになんで、
うんうんうん、
あいつ高梨ばっかり、うん、みたいな、ちょっと変な子なんですけど、
う
ん、まあ、A パートはその子となんか、ファッション対決をするみたいな、
うん。ああ、いいね。
ミーシャとなんか街でたまたまばったり会って、なんかよくスカウトが写真撮ってるようなとこを、うん、その森川さんは一人で100往復してたんですよ。
ああ、いい。
ああ、なるほど。で、声かけてくんねえな。
全然撮ってくんねえな、つってパッて見たら、高梨が普通に、はい、ミーシャさんに、こう、あ、写真いいって言われて。しかも断りやがった、あいつみたいな感じになってて、で、じゃあ、おしゃれファッション対決よみたいなやったら、横で、蜂の着ぐるみがなんか風船配ってたんですけど、その、わかりました、そうしましょうって言って、パッて見たら、着ぐるみなんですけど、はい、体着ぐるみで、でも腕と足だけはちょっと
生身
ズボンみたいな感じで出てるんで、うん、バッキバッキ。
現れたぞ。現れたぞ。
オープニングちょっと出てましたね、はい、その蜂の。
そうそうそう。
あれか。
はい、
はい、はい。
バッキバキで。
は
い、で、まあ、その、はい、つばめが、じゃあ私が、
なんか、うん、審査員。
審査員みたいな。いや、審査員はワシワシがやるからみたいな感じで。
うん、
でも結局なんか、その、勝負をして、で、おしゃれ対決だ、つって、その、ファッションをみんなで、うん、その、持ってる金で、なんか、この界隈で、
コーデをしよう。
そう、コーデをしてっていうのをやるんですけど。
ヒルナンデスみたい。
でも結局、まあ、ミーシャの勝ちになるんですけど、はい、それはなんか、その、森川さんがごちゃごちゃつけすぎてたっていうので、で、まあ、そのツバメが、こうやればいいんじゃないですかって変えてあげたら、すごい綺麗にまとまって、で、実際写真に撮らせてもらってもいいですかって感じになって、
声かけられて。
いい感じで終わるっていうのも、感じなんです。
さすが幼女に関しては、ツバメの、
ロリなんですよね。
ひどすぎるな。このボキャブラひどすぎますね。
でもまあそこの A パートのオチも、その森川さんがいつも上げてるニャンスタグラムに写真上げた瞬間に、ローアングルおじさんっていう人が一番最初に、
出たローアングルおじさん
一番最初にコメントをくれて、
はい、
今日も可愛いね。でももうちょっとローアングルの写真が欲しいかなっていうコメントを毎回してくる。
はいはいはいはい、はい。
人が、A パートの最後に捕まるっていうのを終
わる。はいはいはいはいはい。噂のローアングルおじさんだ。
めでたしめでたし。
はい、でも B パートでも運動会の会で、
はい、
そのまあミーシャはちょっとやっぱ引きこもりで運動も嫌だから、
はいはい、
ちょっと嫌だなみたいな感じになるんですけど、うん、でその森川さんが結構運動神経もいいから、うん、エースだったんですけど、うん、結構変な子で、すぐ足くじいてしまって、うんうんうん二回同じとこくじいて
怖っ
癖になって
でなんかもうそうかじゃあ師匠って呼んでるんですよもうツバメのことを
ああ
ファッションを教えて
もらってはいはいはいはいはい
逆に懐いてる
のなんで師匠に頼んでくれってでじゃあつって先生も変なやつやから、うん、まあじゃあしゃあないかっていうのでもうツバメが普通に出るんですよ森川さんの代わりに
お
でも玉入れとかも全部玉入れて全部入れるから
もんって
無双するんです
よ。はいはいはい。
でも最後になんかその二人三脚をやるっていうので、
うん、
で、ミーシャと一緒にやるっていうんですけど、そのビリになるんですよ、
うん。
ミーシャに合わせてるから。
はいはいはいはい、はい。
で、ミーシャはもうそのこのままじゃビリになっちゃうから、つって、うん、もう私が本当は嫌だけど、お前の足にしがみつくからお前が本気で走ればいいっって、
うん。
いやでもそれじゃ二人二脚じゃないですか、みたいな感じで。うん、いやそれでもいい、このままじゃビリになっちゃうじゃないか、つったら、結構まあ、普通のギャグアニメだったら、
うん
わかりました、お嬢様みたいな感じで、
うん、わーってね。
終わるのかなと思ったら、いや、このままでも、ビリでもいいじゃないですか、
うん。
こうしてお嬢様と一歩一歩ゴールまでの道のりを踏みしめていく、勝利以上に得難いものですよ。って言って、で、ゆっくりゆっくり走ってたら、結局、その、まあ、周りがこけたりとかして、うん、あ、運も味方しましたねっていうので、 初めてその3位入賞みたいな感じでリボンをつけて、こう一人でニヤニヤしてたら、まあ、あの金網に雲みたいにぶら下がって、それお揃いですねって現れるんですけど
怖い怖い怖い怖い、いい話だった
で、なんかなんだお前もう捨ててやるって言うんですけど、あれがお嬢様の速さなんですねって言って、うん、なんだ遅いって言いたいのか、いえお嬢様と同じ速さで同じ景色を見ることができました、
お
私の中のお嬢様情報が増えて嬉しいです
わ怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖
い怖い怖い中までいいんだけど
いい話になりそうだったのにな、
まあいいんですけどね、このギャップがやっぱりたまんない、でも
最後に怖がらせる階段みたいな、はい、お前だのやつ
でもなんかね、最終的には家でそのなんかお父さんとビデオ見てて、うん、なんかまあ結局は白組負け、あ赤組かが負けちゃったけど、ちょっと悔しかったな、もうちょっと運動頑張ろうかな、うん、みたいな、ちょっと成長
物語
みたいな感じなんで、やっぱいいなって。あと森川さんがほんと可愛いですね。
ああ、ちょっとここに来て、ここに来て。
また伊沢しおりが声出して
る。ああ、なるほど。なるほど。
なんかね、ほんま不憫なね、なんか、憎めないライバルみたいな。
はいはいはいはい。
で、またツバメさんに懐くってのもいい
ね。そうですね。またいいかな。
ちょっと比較として、
ね。はい、うん。そうですね。
よりミーシャを振り回すやつがまた増えたみたいな感じで。かわいいっすね。
いいじゃない。
はい。
めちゃめちゃいい話だな。何それ。
途中ところどころ怖いんだよな。
よしよし、ほんといい話で、ちょっとグッとくるんですけどね。オチが全部恐怖なんです
ホラーな
の、はい、
ちょっとな、波のな高低差がエグいですね。
ちょっとね。なるほど。
はい、
じゃあ、次は、
はい、さん。
僕、じゃあ、ちょっと、ここまで一回も触れてなかったんですけども、
はいはい、
やがて君になる。
はいはいはい。
見てない。
見てますぞ。
あれ、ちょっと、どえらいクオリティだなっていう。うん、
まあ、ざっくりとゆりですよ。
はい。まあ、ツイッターでもね、前にシトラスの話した時に、ツイッターの反響で、ゆり好きな方、いらっしゃったので、お待たせしました。ゆり話ですということで。まず、
はい、
まずもう大前提として、絵がめちゃめちゃ綺麗。
うん、
高校が舞台なんですけど、はいはい、その校舎裏とかに咲いてる木の葉っぱの描き方とか、
うん、あと、
はい、生徒会室が、離れにあるんですね、
はいはいはい。
で、そこがちょっと古い感じとか、なんか木がちょっと朽ちてる感じとかが、うん、なんでこんなに描いてんのっていうぐらい、めちゃめちゃ絵が綺麗。で、まず、それでまず情報が入ってきやすいっていうのがあるのと、まあもちろん女の子たちはみんな可愛い。
なるほど。
もちろん。
もちろん。
うん、まあゆりとはいえ、これ驚愕なんですよね。
そうなんだ。
そう、だから男の子も全然出てくるんですけど、うんうん、一応主人公は、ゆうちゃんっていう、はい、まあ1年生の子が、生徒会の手伝いをするようになって、うん、で、そこで生徒会役員だったその東子先輩。うんっていうのと、まあ、仲良くなるみたいな感じなんですけど、うん、その仲良くなるきっかけが、東子先輩が告白されてるところにたまたま居合わせてしまう。うんうんうん、で、東子先輩を断る。
うん、
で、まあ、それを、まあ、見つけて、じゃあ生徒会室案内するわよって言って、生徒会室に案内するんですけど、この東子先輩っていうのは、誰か、まあ、結構顔、綺麗な人なんで、いろんな人から告白されるんですけど、
うんうん、
誰からの告白にもドキドキしないと、
うんうん。
心が動かされたことがないっていう、
うんうん。
で、一方そのゆうちゃんっていうのは、うん、誰かを好きになるっていう気持ちが理解できない。
うんは
あ、だからその、中学時代に好きだって告白されたことが、卒業式にかな、
うんうん、
に男の子がいたんですけど、
うん、
好きになるっていう気持ちがないけど、うん、その振るのもかわいそうだから、うんうん、私は付き合わないといけないのかなみたいな感じでちょっと悩んで、
はい、
で、返事を夏まで引っ張ってるっていうような感じの子で、で、まあそれ勇気出してその男の子にごめんなさいって告白するっていう話で、まあ1話なんですけど、だから、男性とというか、その恋愛できない意味がちょっと二人で、
うん、ちょっと違う
ん
だね。
違うんですよね。で、そんな、そうこうしてるうちに、東子先輩が、ゆうちゃんのことを、好きになる。
うん。
ほう。で、でも、ゆうちゃんは、要は誰かを好きになるっていう気持ちが、うん、はないけど、うん、でも、親しい先輩だから、うん、でも、好意は別にないことはないんだけど。
好きな先輩ではあるわけです
よ、ねうん。そうそうそう。
うん、恋愛としてはまた違うんだよね。うん、
だから、まあ、これからなんか、一緒になんか、なんか、リハビリでもないけど、なんか、一緒に、
うん、
まあ、その仲良くしていきましょう、みたいな感じで、まあ、いろんな行事、あと学校行事とかをまあ進めていくっていう話なんですけど、
東子先輩も自分で、あ、そうか、これがみたいな感じで気づくわけ。東子先輩も最初何なんだろうこの気持ちと思ってて、うん、でなんかの時に、あ、そうなんだ、
うん、
今
これが好きってことだみたいな、
抱いてる気持ちが、
う
恋愛感情なんだみたいなことに、
そのゆうちゃんがその告白された男の子にその断りの電話を入れるんですけど、それの時にそのトーク先輩が手をずっと繋いであげてるんですね、勇気出すために。そしたらゆうちゃんが気づくのが、トーク先輩のあの手のひらが湿ってる、じゃあちょっとなんかちょっと
汗ばんできて
る、汗ばんで、だからちょっと心が動かされてるみたいなところの描写とか、でまたこのトーク先輩の元からの付き合いのあったちょっと仲いいその生徒会のね、あの別の役員の子がいて、これがおそらく東子先輩のことを好きなんですよ、
であろうと。
それは男、
女です、
女です、
女なんですけど、でだからそのゆうちゃんに対して割となんかちょっと思うところありつつもみたいな、やっぱこの女にし女の子を好きで女の子に嫉妬してる女の子っていいなっていう言い出せないし、今の関係性崩しちゃうし、
そうなんですよね。
で、そう、あのそのトーク先輩はその心動かされないっていうのを知ってるから、だから自分が告白したら絶対振られるっていうの分かってるから告白もしないんです、だからあの親友というかそこのポジションにもいるんだろうし、その中でかき乱すやつが現れたっていうところのなんか緊張感みたいなのが、なんかところどころ節々に感じられて、一瞬なんか黙るところとかあったりとか、なんかちょっと怖いなっていうところがあったりとかするんですけど、僕はこの中ですげえなと思ったのが、男の子も生徒会役員の中にいるんです
ね。だぞ。
驚愕ですもんね。
そう。これがね、マキ君って言うんですけど、ゆりものって基本やっぱ男のキャラを入れないでおきたいっていう発想がやっぱりゆり好きの人の中にはいるんですけど、マキ君っていうのはそのどこ先輩とそのゆうちゃんがあのキスしたところをたまたま見かけるんですよ。で、なんですけど、マキ君っていうのは昔からその裏方が好きなんだと。あ、だからその舞台とかやるにしても役者じゃなくて裏方の仕事をしたい
んだ、ね、生徒会で舞台やるみたいな話だった時に、裏方なら僕やります
よっていうなぐらいで、だから表舞台に立つのは嫌なんです、だから僕はいろんな物語を旗から見ていたいんです、
傍観者、
傍観者でいたいんです。だから過去にそのいろんな女の子からその恋愛の相談されたりとかして、でいろんな恋物語を見てるのが好きなんです、でなんやかんや相談していくうちに告白してきた女の子もいた、そうすると何なんだよ演者が客に、
ああ、なるほどね。
関わってくんなよって言って一気に冷めるっていう、こいつもこいつでね、なかなかのやつ
なんですよ。なかなかですね、そいつ。
ビジュアルも、俺好みなんですよ。
そう。
だからちょっと女の子っぽい感じではあるんですよね。
そうそうそう。
男って感じではある。
だから、あの、ゆうちゃんにその、見てたよっていうのは言うんですけど、大丈夫、俺は誰にも言わないからって言って、二人の恋愛をただただ見守る存在として、マキ君っていうのがいるんですよ。
ある意味、ゆりの好きな読者が、
そうそうそうそう。
中に現れた時のリアルな、
そう、
反応みたいな。
だからもう、読者として、読者というか視聴者としては多分そこに、感情移入というかして、大丈夫、ゆりを僕らは全然場を荒らしませんので、
花見させて、花見させて、
そこを一番特等席で見れるって素晴らしいじゃないかみたいなキャラクターが、
リングサイドで、ね、見れる。
リングサイドでね。いや、だからマキ君もだから可愛いんですよね。
いや、だから今すげえ驚いたのが、俺好みの子なのよって言った時に、ドイチューが全然突っ込まずに、はぁーって言った時の、あ、だいぶ育ってきたな。このチーム育ってきた
な、こんな感じの子かなって今、
あ、もうそっか、ツッコミなんてやぶなことはもういらないんだ。
いや、男いらない、
いらない、ね、いやでもね、わかるわかる、あれはちょっとね、いいね。
いやすごい、なんかこう、なんかまあ今入りの言葉で言うと尊いです。
あ、今風の言葉で言う
と、
わかるわかる、
だから、だからそのマキ君の存在が割となんか特徴だなっていうふうになんか
見てます。他にはあんまない、見かけなかったポジションですよね。
あ、そうなんですよ。その、他の男性キャラ出てくるにしても、こういうキャラって割と珍しいかなっていう。
だから今後またそれがどう変わっていくかみたいなのもしかしたらあるかもしれないけど、
ね、かもしんないですしね。
急に BL ルーティンにして。そこはそこで違う尊いな、
ですね。生徒会まだね、いますもんね、男の子ね、いますもんね。
もう何を見たいんだ。これはそれ、これはこれ。 なるほど。
いや、これはね、うん、見ててすごいいいなって思いますね。
俺も結構一気に見たもんな、これは。
うん、なんかいいもん見てんなってなんか思いますね。うん、オープニングとエンディングもまた可愛いんだよな。
はい。はい、じゃあね、はい、私、じゃあどれ行こうかな、もう。
行きますか、
はい。あ、じゃあ、ちょっと軽めで。
うん。
ひもてハウス。
ああ。
はい、これ5話見たんですけど、
はい、
まあ大喜利パートあるっつってたじゃないですか。
はいはいはい。
5話の大喜利パートが攻めてたのがちょっと面白くて、
うん、
要は、こういう状況の時のセリフを言おう大会みたいな、大体まあ毎回そんな感じなんですけど、はい、で、まず1個目のお題が、食事の誘いがしつこいプロデューサーを回避する方法って。結構、ね、
すげえな。
結構、そこ行くか、みたいな感じで。まあ、一個ありました。
はいはい、はい。
これ、なかなかのお題出したなと思って、はいはい、2個目が、
はい、
じゃあ次、みたいな感じになって、はい、絶対に人に見せないからといって、裸の写真を送らせようとする彼氏を回避する方法。いや、事件じゃん。それを、男性役をね、タエちゃんって子が、まあ、須崎彩さんやって、
はい、
男役を須崎さんがやって、はい、で、それに対する女性は、で本来、猫のキャラ、
うん、
えにしっていう猫のキャラの、うん、西飛鳥さんがやるっていう流れだったんだけど、
はい
はいはい、もうね、一応だから、猫っていう体だからっていう受け答えでもあるんだけれども、絵としてはもう擬人化なってんの。
はいはいはい。
若い男に電話で、うん、その、えにし、っていう猫がちょっと女の子っぽくなって、やりとりしてた時に、ほんと攻めてんなと思ったのが、だってアドリブパートだよ、
はいはいはいはい、
アドリブなのに、送ってよ、みたいな言ったら、だからこれは、西飛鳥さんが返したのかな、うん、だって今すっごい毛がボーボーだよって。猫だから、
はいはい、
猫だからなんだけど、いやいやもうこれちょっとまた違う話になってきてんじゃんみたいになって、
うん、
で、またそのやりとりがすっげえお互いに乗っちゃって面白くなっちゃったけど、はいはいはい、もう最終的に、面白かったのが、男役の須崎さんが、はい、じゃあ先に俺送るから、見たら送ってっていう、うん、とんでもワードを投げかけてきたんですよ。そ、はいはい、したら、西さんが、最終的によ、うん、最終的に、分かったっつって終わるんですよ。分かっちゃダメだろって、ちょっと、周りの、出演者もちょっと、そこは、スルーせずに、みんな突っ込みってましたけど、
ね。はいはいはい。
いや、ちょっとね、ひもてハウス攻めてて面白かったなっていうね。
須崎西コンビでさ、そこ、ラジオ長年、うん、やってるんでね、は
い
は
い
は
い。だから結構そこも、そういう危険球も投げ合える感じの。
あ、全然、全然そんな話してますから、そこ。
いや、でも面白かった、ひもてハウス。
うん。
あとね、ひもてハウスちょっと面白いのは、エンディング、
はい。
毎回、絵が変わるんですけど、
うんうん、
絵が、キャラがみんな、有名作品風のコスプレを。今までセーラームーン、スレイヤーズ、お邪魔状。この間、うん、その第5話では春日になってて、
うんうん、
そこもちょっとね、見どころだったりも
する、はいはいはいはい、
ぜひぜひ、ひもてハウス、面白いんで、見ていただければと。
はい。
はい。
そうね、一言だけいいですか？
あ、そうですよ。
グリッドマンの水着会最高以上です。
それはもう言っとかないとね。
俺もちょっと一言だけいいですか？
はい。
隣の吸血鬼さんで、うん、ひなたが胸でけえの気にしてたのめっちゃ可愛かったです。
あ、見てない、見よう。
もう一言だけ
あ、どうぞどうぞ。
中間管理録利根川の18話の B パートの1日外出録班長のオチ、君の名は完全にパロってました。面白かったね。そんな感じで。
一言で済むのもいいです
ね。いいですね。はい。そんな感じでですね、今期アニメの話してきましたけど、はい、この後は、
はい、
前々からちょっとやろうやろうと言ってた、
はい、
満を持しての、エヴァ女性キャラ特集を、
はい、
ちょっとやってみようかなと思ってますんで、
はい、
よろしくお願いいたします。エヴァ女性キャラなら誰よ会議
よーしょー、
はい、はい、ということですね。今までそういややってなかったなみたいな感じはありましたけども、
はい、
一応もう新劇場版の完結編とされてる新エヴァンゲリオン劇場版でなんか音楽の記号みたいなのついたのが一応2020年に公開予定っていう情報が出たので、
はい、
さも安心ですよ。
これで終わりってことですか？
終わんないでしょ。
あと2020年じゃないでしょ。
でしょこれは、ね、いやでもねあれですよ、ね、もう本当に数えるとね、
うん、
だから旧エヴァの劇場版一応旧エヴァの完結編とされてるのが、
はい、
エア真心を君に、
はいはいはい、
97年じゃないですか、
はい、
で、
ね、
10年経ってジョが公開されてるんですよ。
はい。
で、まあ、この時はもうほんと10年経って、またエヴァ新しいのやんだ、つって結構我々は、
そうですね。
ワッショイワッショイになったんですけど、
はい。
で、そっから、 Q の公開が2012年、
はい、
で今2018年ですから、
はい、
もう新エヴァからも10年11年経ってしまう。
そうだ、
エヴァ20年ですよ。
すごいな、
エヴァ20年なんだかんだで追っかけちゃってるわけですよ。
あ、まあでもエヴァンゲリオンの要はストーリーとか、うん、いろんなその考察とかを語るのはありますけど、ま
あ、
ま
あありますけど、うん、もう
我々はね、
うん、
キャラですから、
うんうん、そんな難しい話は。
エヴァンゲリオンってね、難しすぎて俺分かんないですよ。
だから、いや、そういう人もいますよ。
分かる分かる。だってもう本当に、じゃあ説明してって言われたら、うん、ちょっと待ってってなるもんな。ちょっと待って。じゃあ一回整理する。
だからもう、キャラクターの話をしようよっていう。
だからね、後輩の芸人とかもね、こっちちょっとアニメ好きだと思ってね、
うん、
エヴァってどうなんすかって聞くのやめて。
いや、ほ
んと。一言で、もう分かんないんだ、うん。まあでもそんな感じでね。
はい。
うん、ということで、まあ、ざっと、でもやっぱ、綾波ってのは当時、やっぱ、すごく、
したね。
ありましたしね。
はい。うん、だからもう、それ以降、綾波みたいなキャラみたいなのが、もう、属性として一つ出来上がりましたもんね。
そうですね。
綾波風というかね。やっぱでも、綾波。で、まあ当時、綾波アスカ2枚看板ですよ
ね。そうですね。はい。
で、まあ、これ、進撃になっちゃいますけど、一応、チルドレン枠で言うと、巻波。マリですね。
メガネの。
メガネのマリと、はい、あとはまあ、まあこれもなぜ名字がみたいなとこありますけど、四季並アスカ・ラングレー。
はいはい。アスカはアスカだけどっていうね。
っていうチルドレン枠でいくと、この4人があると。
うん。マリ最初のその劇場版出てきた時見た時に、ああ、出てくるんだみたいなのが、うん、なんかちょっと衝撃というか。
だから本格的新キャラでしたからね。
そうですよね。歯、うん、からでしたっけ、
うん、
出てきた。そうですよね。なんか、ジョが割とその、テレビ版を割とその、
う
ん、
そうそうそう、
リメイクじゃないですけど。
うん、ほぼ、もう、変更なく。
はい。
なんか、ヤシンマ作戦とかしたやつ？
それがジョだ、ね。
ジョですよ、
ね。ジョのラストかな。だから、うん、笑えばいいと思うよがクライマックスになったんじゃない
、はい、
うん。
で、歯で、今までにない展開が。
そう。だから、歯は、見てたら、まず、オープニングで新キャラだったじゃない
ですか。はいはいはい、そうです。そっか、オープニングから。
はい、で、見ていくと、知ってるストーリーではあるんだけど、うん、やっぱあれちょっとずれてきてる
みたいなのがあるんですよね。
そ当時は、うん、あれは何号機だ、3号機か、はい、に乗らない、
はい、
そうでしたね、あれで、うん、綾波とアスカも距離が縮まってる、
うん、
俺だからそう進撃は、はい、進撃はね、その進撃のレイとアスカの、
はい、
まあ、ゆりと言っちゃうとあれかもしれないけど、
はいはいはい、
距離が縮まった感がすげえ好き
な、
あの二人の
同人誌で何冊も買ったやつ、
そうそうそう、いやー、ほんとね。
レイとアスカのユリの本。
あれだよ、綾波が、ほんとは3号機乗る予定だったんだけど、
うん、
なんか食事会をやるから、まあ、四季並だけど、アスカが代わりに乗ってくれて、
はいはいはいはい、
で、それを、なんか、レイから留守電が入ってて、
うん、
で、最初何も言わねえから、アスカも、なんで、もう切ろうかな、みたいな時に、ありがとうって確か言うのよ。したら、アスカが、ちょっと、プチって切った後に、ちょっとニコって笑って、うん、さあ行くかみたいな感じ。
あった
あれね、あんなジックコンが起きなければね。
そうよ。
綾波とアスカ仲良くなれたんだよ、あの後。
いや、そう、確かそうだ、うん、覚えてる。
だから、その四季並の方のアスカが、
はい、
そういうセリフはないけど、戻ったらあの子ともちょっと話してみようかなくらいの
感じで。はいはいはいはい。ありました、ありました。
え？俺見てないねんけど。
ごめんごめんごめん。進撃の話になっちゃった。ごめんごめんごめん。
死ぬの？
死なない、死なない、死なない。でも、テレビ版より劇場版の方が、要は、レイにちょっと出れてるっていう感じですね。
そうね。
はい、
だからレイも結構、なんか割と、
全く別物なんですか、その劇場版。
それがまた、
それがちょっとややこしい
か、ね、言えばいいのか。わかんねえんだよ。俺、所詮俺らもわかんねえんだよ。見てるけど。
ね、
うん、
だから俺見ないんだよ。
でも見たら、歯は見た方がいい。
あ、本当ですか。
歯はキャラ萌え絶対するから。
なるほどね。
うん、
はい。
絶対歯は見た方がいいよな。
歯は、うん、そうですね。
Q はちょっといきなり見ると疲れるの。
難しい。
歯は全然、歯はこのまま行ってくれと思ったもん。
ああ。
で、まあ、そうね、綾波、アスカ、マリーがあって、
まあ、チルドレンがここ
で。今度、あれですよ。
ネルフ
に行くと。
はいはいはい。
やっぱ、ミサトさん人気も当時ありましたよ。
はい。
うん、
綾波行かない人は結構ミサトさんみたいな、
うん、
ああいう年上を、
ね、はいはい、大人の。
はいね。
当時、年下でしたもん。
そうか。
29から30になったあたりじゃないですか、ミサトさん。
ああ。
劇中で
確か30になってから。ちょっちね。
ちょっち。あ、いいね。
ちょっちっていうね。
みさとさん、りつこさん。
りつこさん。
まやちゃん。
まや。はい。
うん、
マヤは
一時期
すごかったですよ、僕。
あ、マヤ、土井さん。
確か、なんか、ちょっと可愛いなと思った記憶はあるな、
うん。あの、オペレーターの服着てる。
ショートカットみたいな。
ショートカットですね。はいはいはいはい。
あのね、結構だから、サブキャラっちゃサブキャラなんですけど、うんうん、エヴァのオープニングってみんなこうタイミングよくポンポンポンと顔出てくるじゃない。あの時ね、マヤだけね、ちょっと動きがね、あったような気がするんだよな。なんか、ちょっと、下目線からクイッて確かね、上に目線を上げるような描写があったのよ。それだけで好きだったもん。
早っ。
なんかもう、
一目惚れじゃないけど、なんか、そんな感じがあったってことですね。
衝撃だったのは、エヴァってあの頃から、CM で、要はビデオの宣伝してたんだけど、うん、普通ビデオの宣伝って当時ね、1個作ったらもうそのまんまだったと思うんだよね。話数で全員、確か、声っていうか、キャラ変えてて、で、まあ、だから、シンジ、綾波もあったかな、アスカとか、ミサトさんが宣伝するの分かるけど、多分ね、マヤが7巻、6巻くらいで、確か、声当てたのよ。それってでもリアルタイムだったかな。まあでもその時に、なんかこう、スポット当たった感があって、なんかすごい、そのあたりから注目しだしたような記憶がある。マヤちゃん好きだった。同人誌買った。
なんで片言になったの。マヤちゃん好きだった。同人誌買った。
俺の中に眠るフランケンシュタイン。どういちゅうさん逆にどうですか。そのまあテレビ版でいくと。
僕でもやっぱでもマヤと、うん、あとでもその最初のイメージで。ミサトさん、
あ
こんなエロい女の家に泊まんの、
まあね、そうですね。
知らない天井どころの話じゃねえだろ。
いくつぐらいで見てたんだっけ？一番最初
僕でもね、いやもうこっち来てましたよ、僕多分。リアルタイムとかでは一切見てないです。
ああ、そうか。再放送
か、あんまりもうレンタルで借りてとか。
なるほどね。
再放送はだって僕、中学2、3年とかなんで、だ僕、チルドレンとほぼ同い年なんです
よ。いいね、チルドレン世代。
何の時の？なんかやっぱなんか情報だけは、すごく話題になってたから、うん、なんか飛び飛びで見たりとかはしてたのかもしれないですけど、ちゃんと見たのはもうこっち来てからです、
ね。俺はすげえ覚えてるのは、1話見たんだけど、1話の時は、それこそもう大川工業入りたてですっげえ忙しい時だったから、もう流し見になっちゃって、はいはい、ほぼ流し見っていうかもうかけてただけだよね。
はいはいはい、
で、もう忙しくてほとんど見てなかったんだけど、折り返し地点の総集編があるのよ。はいはい、半分だけ総集編だった。
はいはいはい、はい、
うん。で、それをなんかね、正月くらいに見て、何これってすっげえ面白そうじゃんってなって、で、そっからリアルタイムで毎週見てて、俺、事務所で見てたもん。
事務所で見てた、
事務所で、ちょっとすいません、今テレビですか夕方あれ、だから6時半。
あー。ま
だマネージャーとかで最初、懸念そうだからって、もういいけど、みたいな。つけたらアニメ見出してこいつ。俺の別にアニメってそんな公演しない頃だから。で、エヴァが全然まだ話題になってない
から。そうですよね。エヴァが話題だったと、やっぱり再放送カラーみたいなところありますからね。
だから劇場版の決まってから再放送を確か深夜でやり始めたんじゃないかな。
ああ。
その、こっちでは4話連続を4週間、5話連続、4話連続みたいのを何週間かに分けてだったような気がする。
ああ。ちょっとね、記憶違いはあるかもしれないですけどね、ちょっと。
随分20年前ですよ。
そうなんだよな。
でも、だからやっぱさ、当時はオタクはやっぱ、霊派、アスカ派っていうのがちょっと、霊、まあね、が好き、アスカが好きみたいなのがあって、はい、そこにミサトさん好き派もいて、
はいはいはい、
で、結構、そこから漏れた我々みたいなのはマヤちゃんに行ったり、はい、やっぱ、ホラキ人気もありましたよ、ヒカリちゃん。
ヒカリね。
委員長。
はい、委員長。
あー、なんかおったかな。
当
時とちょっと。
はいはいはいはいはい、はい。
岩尾純子さん。
うん。
でもこれがだからシンカリオンで、
そう。
あの名前だけ出てた小玉とのぞみちゃんが3姉妹なんですよ。全部新幹線の名前から。
そう、まさか光っていう名前が新幹線につながるとはっていう、ね。
すごいな。
で、ここでシンカリオンで小玉ちゃん、のぞみちゃんが初めてそのキービジュアルっていうんですか、はい、それとしてキャラとして絵になったっていう。
やっぱり話題になりましたもんね。久々に、久々にというかエヴァンゲリオンがなんかわーって。
う
ん、
またちょっとね、シンカリオンもエヴァをちょっとこう、
匂わ
すような演出だったから、ちょうどよく。
はい。はい、すごい。
今度こっち行くとね、もう、 あの劇中ではもう亡くなってる人たちなんですけども、うん、シンジ君のお母さんの碇結衣、
あ、名前は、
うんうん、そしてこれは律子、りっちゃんのお母さんの赤木直子さん、うんうん、
はい、
これはだから玄道と不倫してた、
そうですね、
はい、
これがまたドロドロしてんのが、玄道と不倫してた娘のりっちゃんも玄道と不倫してるっていう、結構ドロッとした、
親子丼、
親子丼、それを出さないように頑張ってたいいさっていうのがあって、でもこれも劇中ではもうシルエットくらいしか出てこないけど、僧侶強子セッペリンっていうのが、はい、あの自殺した、アスカのお母さんですね。
ね、これは、
え、ラングレーじゃないんですか？
あ、
セッペリン、
僧侶、
そうなんです
よ。僧侶、
僧侶は僧侶で、ここはだから違うのかな。
な
ラングレーがな、あの名字とかじゃないんじゃない？
じゃないんだ。
うん、僧侶が名字なんじゃない？
へえ。
わからんけど。
そう、わからんけど。
わからんけど。
イリアス・フィール・フォン・アインツベルみたいな。
じゃない。違う。うん、よく言えん、呪文編集みたいな。で、ちょっと補足すると、はい、Q で新キャラ、女性で言うと3人出て、
はい、
これが、北上緑っていう、これ伊勢さんが声やってる、はい、ピンクの髪の子と、長良すみれっていう、これ大原さやかさんが声やってるキャラ、これ、ビレっていう、その、ネルフの、うん、の反ネルフグループみたいな
の、うん、なんか オペレーターみたいな、
まあ、もう分からんのよ
その辺のことは触れないで、
うん、そう触れない
で、俺らも分からんから、
じゃあ可愛いの
可愛い可愛い、
あ、じゃあ、
ね、こっちはなんか唇ボテ
ッ、うん、緑はなんかちょっとギャルじゃないけど、うん、
みたいな感じ、
めんどくさい、なんか一般のなんか乗組員なんだよね、
そう
で、なんかだるいんですけどみたいな感じの、はいはいはい、で、すみれさんの方は割と褐色系でちょっとスラッとしてる感じの人で、うん、で、これでもただここで驚いたのは鈴原さくらっていう、
はい、
当時の妹が、
そう。
鈴原当時の妹が出てきて、はいはい、声沢城みゆきさんっていう、
そう。
これは結構、だからこの3人で言うと一番目立ってましたよね。
そうですね。衝撃度も強かったですもんね。うん、
当時の妹が敵側にいる感じだ。
でもね、まだ、
まあ、敵かどうかもわかんない。
でもね、この時点で、Q の時点で敵っていうのが、玄道冬月、
うん、
で、カオルく
ん
なのかな、
うん、
いわゆる旧ネルフ、
は
あ、ネルフでいいのかな、
ネルフ、うん、
わからんのよ。
わからんのよ。わからんのよ。
っていう、まあ、3キャラがあって、
はい、
あと、まあ、ゲーム版行くとね、まあ、細かくなっちゃうんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、霧島マナとか、
はい、
その辺がいたりするんです
けど。鋼鉄のガールフレンドのね、うん、はいはい、
多分、でも、まあ、こっちのテレビ版で出揃った感じのキャラでしょうね、思い入れが強いの。
そうですね。
どうしても、
はいはいはい、
旧はまだ日が、歴史が浅いっていうところも。
歴史が浅いですし、もう、6年前ですからね。
ああ、そうか。
で、目立ってた桜でもそこまでいっぱい出番があったわけじゃない
よね。そうね。それよりも、なんだこの、何この話は、の方が強くなっちゃってたので。
だから桜はね、関西弁なのよ。
そう。
で、当時も関西弁だったから、
そうそう
そう、そこで最初、名前が出てこない中で、あれなんで関西弁とかって思ってた名前が出たら、うん、そういうことか、みたいなのがちょっとありました。
ありましたね。
実際どうですか、レイ、綾波アスカで言うと、どっち派みたいなあれです。この二人だけ絞ると。
僕完全にアスカです。
僕もアスカ。
あ、僕もアスカです。
はい、おー、珍しい。
空気読んで、空気読んで綾波に行こうかなと思ったの、はい。だって僕 T シャツ今日アスカ。
本当だ。
チャンスって書いてある。
チャンスって書いてある。あのね、でも、あのね、俺アスカにたどり着くまでは紆余曲折あったよ。
あ、そうなんですか。
だから割と、最初やっぱ綾波行くよ、やっぱ。当時。
あ、本当ですか、うん、
やっぱ衝撃だったし。で、見てったらビジュアルもなんか、
はい、
あの、で、そこまで元気な、活発な子、なかったから、
うん。
で、そっから俺はいきなり、マヤに行ったわけですよ。
あー、まあ、マヤはでもわかります、逆に。
多分ね、どっか俺の中でショートカット好きなんだろうね。
そうですね。はいはい、はい。
で、そっからね、やっぱあの、なんか、りっちゃんをちょっと愛おしいと思った時もあったし、やっぱ、ホラキ、
光
に行った光ちゃんをちょっと好ましく思った時もあったけど、
はいはい、
最終的にアスカになったのは、やっぱアスカもちょっと、なんかあんな自分で何でもできるタイプなのに、
うん、
なんか支えてやる人が隣にいないとダメな子じゃん、
はいはいはいはいはいはい。
だからなんかそう、俺じゃあ役不足かもしんないけど、
支えてあげたい、
うん。支えてあげたい。だからネルフ、になんか履歴書出そうかなと思った時期もあった。大川工業やめて、大川工業辞表出して、お前どこ行くんだって、僕はネルフに行かなきゃいけない
だからね、多分ね、あのリアルタイムじゃなかったんで、僕だから再放送で見始めたので、だから全キャラも揃ってる状態なんですよ。
さあどうぞ。
もうビジュアルが見て、
ね、
あの見えてる状態からだったんで、もうアスカッ って最初から決められた感じがあります。
あ、ね、あでもやっぱそうですね、確かにこういうキャラがおってみたいな話を聞いた上で見てたから、
うん、
だから逆にやっぱそのマヤとかの方が、あこの子可愛いやんと思いましたね、うん、
マヤはね当時あの今もあるかホビージャパンでフィギュアの雑誌あるでしょ、
はいはい、
あれ見てたらあれ発売したフィギュアだと思うんだけど私服で、うんあぐらかいて、ノートパソコンいじって、せんべいかなんか加えてるマヤのフィギュアがあったのよ。
へぇー。
すっげえ欲しくて。
へぇー。
でも当時もしかすると完成版で売ってなかったかも、今みたく。
ああ、はいはいはい。
だから、もしかしたら諦めたのかもしれないけど。
へ
ぇー。で、格好もなんかね、ホットパン、もうラフな感じで、ホットパンツで、なんか、ピチッとした T シャツ着て、ほんと部屋着って感じの。
はいはいはいはい。
あれ、なんか欲しかったなぁ。
なんか僕、例で言うと、やっぱり年上の方が好きなんで、
うん、
ってなると、
なるほど。
ゆうさんの方が好きみたいなのがちょっとあるんですよ。
なるほどね。
大人な女性という、
まあ、そっか。ゆいさんの、まあだから、
まあ、
公式な、ちゃんとした話は出てきてないけど、うん、クローンみたいな。
みたいなことですからね。はいはい、
うん。でもね、またちょっと劇場版の話で恐縮ですけどね、はいはい、その、はっていうのが、
はい、
かなりストーリーがテレビ版から変わったわけですよ。
うんうん、
で、最終的にその、鈴原当時は3号機で、その、
取り込まれるやつですよね。
取り込まれて、で、もう、あれ、テレビ版だと片足なくなるのかな生きてた。
なんか、確か、なんか、そうですね。
とにかく、暴走した初号機に、うん
はいはいはい、
エントリープラグ、
はいはい、3
号機止めるために握り潰されて、ナスカがー、アスカじゃない、シンジがーって叫ぶみたいな。で、それの代わりがアスカだったのよ。で、もう、当時、俺、初日見に行ってるから、情報が全くない状態で見てるから、もうアスカ死んだってもう誰もが
思ってたわけ、はいはい、
で劇中ではそのまま明かされずに終わるんだけど、エヴァ劇場版って予告編あんじゃん、
はい、結局、まあ、テレビ版もね、
で結局予告編も歯で流した予告編は Q では生かされてなかった
んだけどないっていうのがあるんですけど、
その中でバーってこうしょなんか初めて見るシーンがいっぱい出てきた中で、うん、眼帯をしたアスカの最後パッて出
て
あの時ね、俺結構ね、池袋の劇場のない2階席の最前みたいなところで見てたんだけど、
はい、
もうみんな気持ちは、アスカ死んじゃったで、落ち込んでんの。眼帯アスカ出てきた時の、
はい、
みんな声は出さないけど、
はい、
はぁーっていう、みんな肩が上がったもん。
ありました。僕も初日見に行って、うん、その時は僕、なんか新宿の映画館だったんですけど、
うん、
その時は、みんなやっぱりネタバレ防止のために、うんうん、もう、割と遅めの上映だったんですけど、みんな情報入れてないんですよ。
うん、
その中で次回予告であのアスカの眼帯のイラスト出た時に、新宿では声は出てました。
あ、出てた。
うん、おーみたいな。
いや
なんか盛り上がった感ありましたよね。まあまあ、
それは出るだろうな。
ちょっと、これ、新しいのはさ、
うん、
3人で初日見に行こうよ。
なるほど。
それまで一応、
それまでじゃあ
見といて。
わかりました、
うん。したらまた歯の話なんかしたくなるような人。
本当ですか。
歯はな
歯はしたくなる、
うん。うん。
エヴァンゲリオンハマるかな、俺。
そう言ってたやつがハマってる
まあな、ゾンビランドサガはすぐハマったけど。
まあね、だからざっと言ってきましたけれども。
はい。はい、
じゃあ、そうですね、ここらで。じゃあ最終的に誰かっていうのを一人 選びましょうか。また酷な時間になりますけれども。
ああそうか、決めるのか、
うん、
20年経ってもまだ、
まあ、
暫定でいいですかみたいなところ。
明日また聞くから。三平さんから LINE 来たな、何だっつったら
今日誰だ、
今日誰。俺は今日この人だけど。しっかりゲーム版とかやっちゃって急にゲームの話した。
急に。
はい。
いや出揃ってます。
はい、はい、そうですね、はい、わかりました。
はい、
どうですか。
はい、
じゃあいきましょう。
はい、
エヴァンゲリオン女性キャラなら今日の気持ちとして誰か。
はい、
せーの、ソーリューアスカラングレ
ー、伊吹麻也。
お、ソーリューアスカラングレー、
美里さん。
分かれましたね。
うわ、
麻也ちゃんどうですか。
マヤか。
わかるよ。もうオアが出て
る。
もうオアが出ちゃった。
いや、ちょっと光はちょっと言われてみて、あ、そういたな、そんなキャラと思って、うんうんうん、今ちょっと画像見たら、あ、こいつ可愛かったよな、そうそうってなった。
光はね、そばかすがね、ついてる。
お下げの、
はい、
料理作ってきてくれんだよ、当時
の。けなげなね。
で
も僕、正直、ミヒラさん、マヤだと思ってました。
あのね。
俺も。
Q を見て、
はい、
マヤちゃんが、まあ、年を重ねて、
はいはいはい、
すさんで、
はい、
その
リツコさんに
ガチ売りをこじらせた感じになって、
そうですね、はい、
男なんてなんだよみたいな毒づいてるのを見て、はい、うん、なんか、あ、僕はテレビ版のマヤちゃんが。
なるほど。
あれは別の世界線だ。そういう説ありますから、
はい。
あれ、エヴァと別の世界線説ありますから。
で、ね、はい、でも僕、あれでちょっと前の好感度上がったぐらいありますね。
だからそういう人もいるんです。
はいはいはいはい。
だから、マヤちゃんはね、テレビ版でも最終的にもう、あえてもうレズって言葉使いましょう。
はい、
あえてレズって言いますけども、気を使わずに、はい。やっぱね、そういう描写が結構出てきたじゃないです
か。はいはいはい。
で、最後迎えに来たのも、うん、りっちゃんだったっていう。
はいはい、
先輩先輩で抱きつきながら、はいはいはいはい、LCL になるみたいな。はい、だから、まあ、ちょっと太刀打ちできない。
なるほど、うん。
ちょっとハードゲーならぬ、ハードゲーハードレズって言うんですか、
ね、ハードレズ
だからね、で、僧侶はやっぱさっき言ったみたく、はい、っていうのもあるんですけど、ここであえてやっぱ式並みじゃないんですよ。本当は式並み方が、キャラとしては好きなんです
よ、うん。そうですよね、う
ん。え、別人なんですか、
それもわかんない。
わかんないもう、うん。うん。もう、もやの中を今、走ってる。
だから、映画の話をするときは式並みって言って、
あ、そういうこと
か、テレビ版の話をする僧侶って言うぐらいの。
なるほど。
でも、もしかすると、劇場版でも、その僧侶ってのが読んで、出てくる可能性もあるからね。
う
ん、やっぱ僧侶でしたみたいな。だから、ちょっとわかんない。
どうも僧侶で。
式並みって言ってたけど、僧侶でした。
僧侶で。
って言うかもしんない。
犬神家の一族みたいな、ベリベリベリって。だから青沼静馬みたいな、うん、まあだからちょっとまああえて僧侶っていう
テレビ版のっていう
こだわりたかったなっていうのはあるんですよね。やっぱさっき言った感じです本当。
はい。
うん。
美里さんは、うん、僕はもう衝撃だったのはテレビアニメで、うん、映しはしないもののベッドシーンがあるっていうのがですね。
ベッドシーン長かったよね。
長かった。
結構1分2分とか
で。これ
2分もねえか1分か
で再放送では音流声流れないんですよ。
ああそっか。
だからベッドのね端っこがなんか映ってるだけなんですよ、
うんうんうん、
でもおそらくそういうことをしてるみたいで
声消されてんだ再放送。
そうですそうです。で多分本放送ではちゃんと、うん、
流れてた
んですよね。
事務所で見たもん。気まずかったよ急に見ててさ。
アニメ夕方のアニメでやばいと思って。そうだからそれはね多分ねまだビデオ版でも多分声消されてるやつしかないんじゃないかな。
どうだろうな。ただ結構まあその本腰の喘ぎ声で話題にはなって、
うん、
要は梶さんと、
う
ん、
はい、そうですね、はい、
梶さんがその、はい、なんか情報を、
うん、
なんつうんだマイクロフィルムみたいな、
うんうん、
入れるんだけど、うん、声も、まあ、喘ぎ声結構長いの続いた時に、うん、ちょっと変なとこになんか入れないでよみたいな、
うん、そうそうそうそう、なんか
生々しい、
は
い
は
い、
そのワードだけなんかね、
あ、消されたのかな。
消されてなかったです。
あ、そうか、そこはでも大事だ。
そこは一応本編に必要なところなんで。
そうか、
うん、確かですけど、でも僕は迷ったのはマリ。
あー、なるほどね。なるほど。
まあ、劇場版で言うと式並みよりもやっぱりそのマリの、今までの、要は、今、テレビ版のエヴァをぶち壊す存在みたいな感じがするんですよ。だからもう、革命者というか、改革者みたいな感じの、で、ああいうキャラクターでしょ？
結構マリは、ミサトさん、リツコさんと同年代説があるんだよね。だから、年を取ってない。
そうだ、そうだ、そうだ。
中年で。
そうだ。
で、だから、一番最初出てきた時に歌った曲、歌が、
はいはい、
幸せは歩いてこない。
はいはいはい、はい。
だからこの世代の歌じゃないの、うん、口ずさむような。
うん、
だそういうの見て、うん、考察されて、で、さだもとさん版の、
はい、
漫画版のエヴァの、はい、だと、割と明確にその描写が、
あ、なるほど。
出てきてますね。まあそんな感じで。
はい。
これでも綺麗に分かれましたね。
そうですね。
そうですね。三者三様というか。
でもだからといって、
うん、
明日いびきマヤにならないと限らないですからね。
はい。
うん、まあそんな感じで
急に綾波レイって言いました。
ああもうそれもある、それもある、それもある。本当にもう、
はい、
で急に調べたら僧侶強子テッペリンがいいとか言い出しかねないからね。
僕ねちょっとあるんですよ。強子は僕ちょっとあるんですよね。
もうね、まあこんだけ喋ってもね。
はい、
もう結論が出ないエヴァ、
はい、
今後も付き合っていきたいと思います。
はい、
ではそんな感じで、今回は、満を持してのエヴァキャラ女性キャラなら誰をお届けしました。ということでですね、
はい、
ツイッター、読んでいきたいと思います。
はい、
最新回を聞いて、兄につける薬はない14話16話を一気見、あ、見てくださったんで、班長かわいい、班長、あっちの班長じゃないですよ。
わかりますわかります、
あっちの班長もある意味かわいい
中間感じの、
そうそうそう、はい、あ、三平さんの作品の魅力を的確に表現して視聴してみようと思わせるプレゼン能力が本当にすごいと思って、ありがたい
こと、ね、ああ、これ BPO に送った方がいいこんな意見がありますよ、
BPO に
だからこれどんどんあの取り上げてくださいみたいな、
で BPO が調べてこの番組聞いたら怒られたりして
本当ですよ土下座とか土下座おっぱいとか言ってるんですから土下座おっぱい言ってるんですから
そんな言葉、特撮電光超人グリッドマン、あ、特撮版の方ですね、
あ、はい、
国内外版の他にも、特撮や、あ、だからグリッドマンには、うん、電光超人グリッドマンの、うん、の他にも特撮やロボットアニメなどなどのネタも仕込まれていますが、うん、その辺の知識がない薄いという人でも十分に楽しめるようできているところが良いです、
うん、
スタッフ陣のノリノリなところと誠実なところが作品に現れていて素晴らしいです、
うん、
グリッドマンもねちょっと語りたいところがあるんです
よ、そうですね、話題作ですからね、
やっぱありますよ、グリッドマンのリッカさんの水着、
はい、
アマンチの姉ちゃん先輩と同じく2枚重ねてますが、そうですか、ごちそうさまですっていう
素直、はい、
グリッドマン5は水着会、
うん、
女の子もさることながら帰りの電車で無防備な寝顔を晒すユータがすげえエロかったこれは三平さん案件だ
あーそうか、
でも可愛かった、
わからんでもないな俺も、
ちょっとユータ出てきましたもん、
そうですね、うん、ちょっと確かに
グリッドマンだけども2点3点してるから、あ、このアニメの話まだしてないね、リリースザスパイス、
リリースバ、
高校の制服がノースリーブなので、うん、制作サイドのフェチがかなり見えますこれもちょっと語り台なんで、うん、今後話していきたいと思います、初音ミクさんとの結婚式を挙げた公務員さんが話題らしいのでゲストに呼べば来てくれないものか、
あー、挙げたみたいですね、はい、
あれから本当に、
本当にあげたみたいなことをなんかツイッターでなんか見ました。あの、参列したみたいな方のツイッターかな、見ました。
結構話題になったのはちょっと前だったけど、
ね、
じゃあそこからまたさらに結婚したって感じなんですね。あ、以前の放送で土井さんの口癖、素敵がブレイクしてたけど。
ブレイク。
今回はありがてえ。ありがたいです。ありがたいがブレイクして
た。ありましたね。
あと、渡すいいね。
渡すいい。
松田さんは、何なんですかね、三平さんは、なんつうかなが癖ぐでじゃ、口癖じゃないかなと思って。
ああ、言います、言います、僕。
あ、結構ね。
なんなんていうんすかね、この、
なんつうかなな
んだか。
あるよ、口癖、自分では気づかないけど。
はいはい、なんだかな、
そんな感じでね、
はい、
我々を。
ありがたいですね。そんなよく聞いていただいて。
あの、ツバメさんレベルで我々を調べていただければと思います。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想は、ハッシュタグひらがなで二次祭。この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください。
はい。そして、メール募集、普通歌、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よ、俺色に染まるのコーナーでは、嫁に関する質問を募集。教えて、松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。合わせてスピンオフの教えて三平先生、教えて土井中先生も募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、全てのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じで第151回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチュータ
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、はあ、ということでね、
そうだ、マリはそうだ、メガネっ子っていうのもなんかちょっとでかかったんですよ ね、
う
ん、
ね、
エヴァに出てきたメガネっ子ってい う、
そう、ね、
テレビ版とはもう見なくても映画版だけでもいけるぐらいなんですか。
いや、それがもしかしたら、ま、はい、テレビ版の後の話説もあって、
いや、
テレビ、ね、で、劇場版、旧劇場版があって、はい、その後説もあって、はい、要は新劇場版だと、はい、海がもう赤いのよ。
そう
で、新劇、旧劇のラストでまた海の色がそうなってたみたいのもあるから、うん、分かんないんだよこれ。
誰も分かんないもの、なんでこんな流行ってるんですか、ね、分かんないから流行ってるのかな。
分かんないから流行ってるんですよ。でもね、追っかけちゃうんですよこれは。
見てみます。